ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッタッサ。ごめん、はいどうぞ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッタッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョSa
四条無辺誓願度はこの
法話の後にね、読みますので。はい、じゃあ今からね、ちょっとお話しするので、1時間ちょっとね、どうぞゆっくり、足をあれしてください。いい、コンさん、後で大丈夫でしょうか。はい。はい、ですね、今日はね、涅槃衛生神の、真ん中の日で、なんだけど、鎌倉だけじゃなくてね、日本全国、昨日のとんでもない大雪があって、本当に十数年ぶりぐらいですね、戦後3番目とかなんかね、言ってましたけどね。はい、で、そのぐらい、ちょっと、想像が予想外の展開になっちゃって、で、江ノ電も昨日 の夕方の時点で、ね、止まるっていうことになって、結構ね大変だったんですけども、今日はね打って変わって非常に暖かい晴天になって、まあこれで今一気に雪が溶けてるから、まあ明日からは平常に戻るかと思いますけどもね。はい、それでですね、今日もいろいろなことをお話ししていかなきゃいけないんだけれども、ですね、これは今晩もうアップしますので、まだ明日、明後日、月曜、火曜ってね、接種に続きます。宿泊の方はもうちょっと、もう満杯ですけど、日帰りだったらね、構わないので、ぜひ。おいてください。で特にね火曜日、建国記念日ですけども、一応涅槃会の法要をねそこでやりますので、午後1時から、ね、やります。でぜひぜひおいてくださいね。遺教業っていうお釈迦様の遺言になったご遺言になったお経を、ね、読みます。で、まあ、これはね、前週の檀家さんだったらお分かりのようにね、枕経で読むんですよ。枕経っていうのは、枕経っていって、まあ、誰かがお亡くなりになって、まあ、その亡くなりになったご遺体が布団の上で寝かされて、ね、で、まあ、初めてその病院から帰ってきて、でその時にその枕の、横でまず最初にお坊さんがやってきて、でそれで読むお経が遺教業っていうね。で私も私はあんまりそういうことはほとんどしてきてない人間なんだけど、何回かねやったことありますけど、遺教業。はい、そういうお経なので、非常にね、なんていうかな、聞いてれば大体意味がわかるかなっていうね、いうようなお経です。でそれを火曜日にありますので、ぜひぜひ、休日ですしね、見てください。でこの涅槃会接神というのは、まあ、大体建国記念日が2月11日なので、それと絡めた週末っていうのが基本線ですのでね、毎年こんな感じでやっていきます。はい、それとですね、告知だけ最初にパパッとやっちゃいますとね、接神が終わった木曜日ですね、13日、2月の13日、から、いよいよ、新宿の朝日カルチャーで始まります。ね、告知です。で、まあこれもずっと言ってきたように、一月に2回、木曜日の夜の午後6時半から8時半までですね、それを、2月は2月の13日と、2週間後の27日やります。でその後が4月6月ってね、一月ごとに飛びます。というのは藤田一生さんとね交代にやりますので、藤田さんが1月3月5月って感じでやってて、私が偶数の月をやるってね、いうような感じですので、仏教 3.0 の連続講座って感じ で講師が一月ごとに私と一生さんが変わるっていうね、その私と一生さんは共通なんだけど全く正反対っていうところもあるのでね、聞いてて面白いんじゃないかなと思いますね。本当に正反対の部分もあるし、共通の部分も、まあ、彼とは兄弟、ダルマブラザーズですからね、当然似てるのは当たり前なんだけど、 兄弟といえども全く違うってとこもあるし、はい、だからまあ、長期にわたるのでね、アサヒカルチャーの会員になった方が何かとお得じゃないのかなと思いますけど、はい、そんなんでね、やります。それとね、3月に入って、3月のお彼岸の頃にね、京都で精神やりたいってと思っていて、それを今その京都の家の持ち主の私の友人とに問い合わせて、ますので、ね、彼女から OK が出たらすぐに告知しますので、ね、はい、そんなんで、ですね。だからこの後は3月がそんな京都 で4月にもう1回、桜の咲く頃桜接心というのを一本でやって、で5月が、御嶽でやって、で6月が福島へ行きます、ね、福島の、裏磐梯の、ね、非常に美しいところで、ね、そんなんでね、一本は鎌倉とあと地方を、ね、交互にやっていきます。でどこも本当に綺麗な場所で、まあ、そこでね、ヨガもやるので、去年、東玲子さんのヨガ青空のヨガという DVD を、撮影もいろんな京都とか福島とかでやって、あるいは御嶽さんでやって、でそれがまあ DVD の中に出てくるんですけど、まあ、みんな本当になんて綺麗なところでやってるんだろうってね、見た人が驚いてたんですけども、まあ、確かに私が見ても、ね、やっぱり私らは綺麗なところでやってるなってね、つくづく思ったんですね。でこの鎌倉も、もうすぐ出たら稲村の海岸で富士山が見えて江ノ島が見えるってね、そういう素晴らしいところですので、まあ、来ていただけるだけで日本各地のいいところを満喫できるんじゃないかなとね。あと10月は沖縄の久高島に行きますし、だから海外も台湾もとか韓国の山の中とかで、インドの、ヒマラヤのふもととかゴアとかね、やりますので、ね、ぜひぜひ、全然つまらない場所ではまずやらないので、非常にどこも特徴のあるね、それぞれの特徴がありますので、ね、言っておいてください。はい、それとですね、それが告知ですね。アサヒカルチャーと、ですね、接心が続くとですね。はい、接心ね、どうしてもね、なかなか予定が決まらなくて、ちょっと直前になっちゃったりするので、それとあと皆さん の予定が立ちにくいので、なるべくもう今年いっぱいの予定を、まあ、2月中には立てたいと思いますね。でそれを年間予定表のところに載せておきますので、それを見てあらかじめ予定を組んで、例えば沖縄だったら体育の日の連休、まあ、ほぼ私らはそうするつもりなんですけども、でそれが本業までしたらちゃんと乗りますので、そしたら半年前からね、体育の日の連休をちょっと空けておくとか、ね、あるいはインド行きたい人は11月の上旬に予定してますので、11月の上旬にちょっとスケジュールを空けておくとかね、そういうちょっとことをしていただけたら参加しやすいんじゃないかなと思います、ね。春は何とかしてお彼岸の春のお彼岸の頃に、やりたいと思いますのでね。はい、そんなことですね、はい。それとですね、あと今藤田衣装さんとの話が出たんですけれども、去年ね、9月の終わりにアップデートする仏教っていう幻灯写真書から出して、で何ていうかな、うちわには非常に受けてるんですけども、私一方に来る人とか衣装さんの周りの人とかね、でそれが外に対してはどんななのかなっていうね、このちょっとやっぱり気がかりで、まあ、要するにもう仏教に興味があって、瞑想っていうものにもすでに興味があって、瞑想とか座禅とかね、でそういう人たちには絶対に受け入れていただける本だと私も石野さんも確信してるんですけれども、だけどちょっとそこから離れたような人、今別に瞑想してるわけではない だけども、まあ仏教に非常に関心がある、仏教に非常にコミットしている、でしかもまあ現代の知的なあの状況もよく分かっているような人たちからにあの本が渡った時にどういう反応を受けるのかがちょっとね、私も石尾さんもちょっと気がかりだったんですけども、最近ね、あの非常にいい反応があったの で一つがね、あの中央公論というね、論壇誌がありますね。今論壇誌ってほとんどあの諸君とかね、論座とかもう軒並みあのなくなってしまって、た中でまだ頑張ってるのは中央公論ですけどね、まあ本当に古い古い歴史のある、中央公論というね雑誌ですね。もう、多分100年ぐらい歴史あるんじゃないですかね。でそれのね3月号が、毎年やってるのが新書大賞っていうね、新書っていうあの一つのカテゴリーありますね。いろんな、前は岩波新書とかねそのぐらいしかなかったんだけど、今は本当にどの出版社も、新書シリーズを出していて、でそういう新書っていう一つの枠の中にで、出版された本で2013年去年ですね、の中で、ナンバーワンを決めるっていうね、新書大賞っていう、そういう賞があるんですけど、まあ例えば内田達先生のあの日本辺境論でしたっけとかね、あのまあ話題になった賞が本が大体大賞を取ってますけども、まあそれはあの専門の書店員とか編集者とかに投票してもらって決めてるみたいなんですけどね。あと評論家の人とかね。でそれで3月号だからもうじき明日かなんかに発売だと思いますけども、でそこでねあの宮崎哲也さんですね、あの評論家で、まあ、あのテレビのコメンテーターとして、まあ、あらゆることにコメントしてますけども、政治から文化的なことから、あのでも彼は元、まあ、もうはっきりと仏教徒だってねはっきりと宣言していて、まあまあ、主に中間派のねあの哲学が大好きな人ですけども、あの、まあ、圧倒的影響力の、ね、ある人ですけども、でものすごい読書家で、ものすごいです、本を読むスピードが半端ないってね、いうような人ですけどね。でそれでまあしょっちゅうあの新書について書かれていますけども、でその宮崎哲也さんがね、長江さんという、まあ、それもあの書評をよく書く人ですけども、との対談で、まあ、去年出た、新書 あのレビューを、ね、してるんですよ。新書として出版されたものの大体 そのレビューをしていて、でそれで、宮崎哲也さん自身がねあのベスト5を選んでいて、まあ、個人的なですね、でそれでアップデートする仏教が、まあ、第4位にねあの選んでくれたんですよ。で、まあ、それは宮崎さん個人 あの、チョイスですけれどもね。で、まあ、だから あの人はまあもちろん仏教というものに非常に関心がある、関心ってところの話じゃなくて、もう本当にコミットしている人でも、たっとつつもない量の仏教の本を読んできている人だと思いますけどもね、まあ、それもあのある宗派に限らないでね、仏教一般的に、でその中であのその人が、まあ、5冊のうち大体他はあの、社会問題についての新書でしたけどもね、あの1冊だけ、仏教の新書 でそれが我々の本で、非常にね、でそれでその対談の中でもね、あの我々の本について、言及させていただいて、でまあ、あのじゃあどこに宮崎さんみたいな人が我々の本にあの注目するかって言ったら、それも私も非常に興味あったんですけども、やっぱりねあの、藤田さんはずっとアメリカにいて、私もアメリカからちょっといろいろアジアもあって、まあ、だから要するに日本の外で仏教に出会っている人間なんですよ。まあもちろん日本の中でも出会ってますけどね。あので日本のだけど日本の外へ行くことによってあの非常に、 日本の国内にいる限りなんかわけわかんないのが、日本の外へ行った途端にブッダっていう一人の人間が非常に等身大で現れてきて、で仏教っていうのはもともとブッダから出ているっていう、まあ、当たり前すぎることは当たり前のねものが、非常に海外に出ることによって非常にクリアにわかる。でそこら辺を、まあ、私と一生さんとの対談で、宮崎さんが感じたみたいですね。で宮崎さんも、まあ、日本の仏教の現状はもちろん全部知ってる、知ってても何がなんか分かんない状況になっちゃってる。だけどももうわけわかんない状況からもう一回ちょっとブッダっていう人に戻って、そこから見たら、わけのわかんないんではない、本当に等身大の、仏教がいよいよ見えてくる、ね。それを、私と一緒さんとの、対談から、宮崎さんは感じたってね、というんで、まあまあ本当その、まあ、その通りだなと思います、ね。仏教 3.0 についてちょっと話してないので、それはいずれ私らが宮崎さんに直接会ってからちょっと話すような内容だと思いますけどね。そんなんでようやくね、届くべき人に届いたかなっていうね、感じがしています、なので、まあもう、もうこの先は問題なくいけるんじゃないかなってね気がしています。はい、でそれでですね、今日はですね、多分2つぐらいの主題についてお話しすると思いますけども、1つがね、この間からの続きで日本仏教、との架け橋をどうするのかっていうね、まあ、この間かなり話したけども、この間の話した後ね、ちょっとまた1つの展開があったんで、それについてちょっとお話をして、それでなぜ今までちょっと日本仏教と距離を置いてたんですけども、一本案というのはね、だけどもどうも、日本仏教ともう一回関係を持つ方向に今流れつつあるんだけども、なぜそうなのかっていうね、それはもちろん私と一緒さんがやった分類だと 1.0、2.0、3.0、でそれは 1.0 に戻るわけじゃなくて、まあ 3.0を進んでいくんだけども、はっきり言って 2.0 ではなくて 3.0 だっていうね、ところですね。そこに日本仏教との関係がこれ先深まっていくっていうね理由があるの でこれは、そんな私は日本仏教もなんか 2.0 もあんまり関係ない、私は私で私の問題をちょっと解決したいのよってね思うかもしれないけども、その私の問題解決したいのよっていうところにどうしても 3.0 じゃなきゃいけない理由が、ね、ありますので、それをお話ししたいと思います。それが、まあ、この間のね、メールの中に、この間の数日前の、ね、メールの中に書いたことと関連するんですけども、モンキーマインドと戦う、モンキーマインドを押さえつける、抑圧する、あるいはモンキーマインドを極端な形で抑圧するっていうね、っていうような、問題が出てきて、でその時にどうしても 3.0 じゃなきゃいけない理由が出てきます、ね。それをちょっと今日は詳しくお話しできたらいいんじゃないかなと思います。っていうのはこの問題はね、本当私も、ずっと気になっていて、っていうのはどういうことかというと、私がどうしても 2.0 ではいられなくて 3.0 へ進まなきゃいけなくなった大きな理由の一つが、やっぱり 2.0 の世界に対するなんかどうしようもない非常に微妙な違和感があって、でその違和感の正体っていうところに、そのモンキーマインドを極端な形で抑圧するっていうそのあたりの部分がね絡んでくるの でこれはやっぱり私の問題でもあるし、でそして多分それはもうここにいる人全員、このポッドキャストを聞いている全員の問題でもあると思うので、ちょっとそこをねお話ししていきたいなと思います。はい、 それでですね、この間ね、先週ですね、先週は、1月27日のね、四天王寺の五地公院で5つの知恵の光の院ですね、四天王寺って大きな、お寺の中の一つの場所ですけどもね、そこで開かれたアップデートする仏教を体験しようっていう、会から終わって初めての座禅会だったので、主にその会の、ね、報告と何を感じたか、ね、についてお話ししました、ね、でそれで、繰り返しになるけども、あの四天王寺っていうのが、本当に水戸天皇の、ね、時代、西暦でいうと600年前後ですね、ですから奈良、ね、奈良時代よりかさらに100年以上も前のお話 でそれが本当に日本仏教の始まりの頃ですね、聖徳太子の頃 で、まあ、私もその時代のことはよくちょっと学校で勉強したぐらいで、そんな詳しくは分かんないんですけども、でもね、その四天王寺さんにこの間行って、その後いろんなホームページとかいろんなのを読んでいくうちに、本当にね、あっと思うぐらいなんか視界が開けてきて、っていうのは何て言うかな、今ね、日本仏教というと、はい、もうすぐに宗派が見えてきちゃう、ね、禅宗だったり曹洞宗だったり臨済宗だったり日蓮宗だったり真言宗だったり天台宗だったり浄土真宗だったり浄土宗だったりね、がある、とにかくある。で、まあ、日本のお寺のどこのお寺を訪ねても、大体ほとんど全てが 99.99% ぐらいがね、何々宗何々寺ってなってるわけなんですよ、ね、だからどうしても宗派っていうものから日本仏教の場合自由になれない、はい、浄土真宗のお寺です、はい、ここは天台宗のお寺です、はい、ここは曹洞宗のお寺です、はい、ここは真言宗のお寺ですってね、ってなっていて、もうなんかそこから自由な発想ができない。で、そこから自由になるために私なんかわざわざちょっとビルマまで行かなきゃいけなかった、あるいはアメリカまで行かなきゃいけなかった、ね、アメリカまで行ったら何々州のでも関係なくて、まあただ本当にダルマっていうものをでアメリカ人に向かい合わなきゃいけないからですね。だからまあそういう外へ行かない限り、なかなか宗派でガチガチになった日本仏教の現状からなかなか自由になれないんですけども、だけどもっともっとその宗派ができる、そのもっと前ですね、宗派というのはもちろん鎌倉時代に禅宗とか浄土系はできて、日蓮さんもそうですけどね、そのもう一つ前に平安時代の始まりの頃に天台宗とか真言宗ができて、でそのもう一つ前に奈良時代に奈良のお寺のね、法相宗とか華厳宗とかができて、るからわけなんですけども、だけど それよりかもう一つ前に遡っちゃうと、四天王寺っていうのがあって、それが聖徳太子のお寺で、でそこはもう、宗派っていうものを建てないっていうか、宗派っていうものを建てること自体を拒否しているっていうね、そういうスタンスなわけですね。だから宗派っていうのはあくまでも歴史的なもので、別にずっと昔からそうだったわけじゃなくて、ずっとちょっと遡って西暦600年まで遡っちゃえば、もう宗派なんて存在していない。でそこに存在しているのは中国から渡ってきた仏教を受け入れた聖徳太子たちがそういうお寺を建てて、でそこではもう宗派は一切関係ないスタンスを取っていたっていうね、 っていうことなんですよ。でそれだけでも素晴らしいなと思うし、だからなんていうか、一方庵でやってることはなんか日本仏教の歴史に逆らうとかそんなことではなくて、そうではなくて始まりの始まりに戻っているんだってね。ね、だからそもそも日本仏教の始まりの始まりには宗派なんて存在してなかった、あるいは宗派的な考え方を拒否するそういう精神のあり方があった、ね、これはもう精神のあり方の問題だから、そういう精神のあり方があって、でそれで、そのにもう一回戻るっていうね、となれば日本でやってることが非常に明確に理解していただけるんじゃないかなと思います。日本仏教の歴史の中でですね。はい。でそれで、そうは言ってもいろんな宗派の人たちがたくさんいるのは、そういう現実で日本仏教の坊さんってなったらば必ず何々宗のお坊さんになってしまうんですよ。禅宗のお坊さんだったり、浄土宗のお坊さんだったり、真言宗のお坊さんだったり、ね、でそれで、それが実際の現実で、で私がじゃあ日本仏教の人たちと会いたいって言った場合に、その時出会うのは曹洞宗の人だったり臨済宗の人だったり浄土系の人だったり真言宗の人だったり天台宗の人だったり日蓮宗の人だったりするわけですね。じゃあそういう現状の中でどうしたらそれをもう一回我々が始まりの始まりに戻れるの、そしてそれが意味のあることじゃなかったらないよ、意味ないわけでね。っていうのはなんていうかな、ただにも宗派なんかやめようよね、宗派を超えようよね、なんて言ったってそんな意味ないわけで、それがポジティブな意味でなかったらしょうがない、ね、でそれでこれはもうずっと四天王寺も話したり選手も話したからもうちょっと飛ばしますけども、今ね本当にいろんな理由があって外州なら外州の人が今苦しんでいる、だからそれをどう乗り越えるかってことで、私も、ビルマまで行ったんですけれども、外州だけに限るとね、症状の州っていう、ものがあって、我々がもうすでに小悟りっていうものの上に乗っかってるんだ、だから、修行する意味が全くもう違うんだっていうね ことを、私ら入って入門から散々言われるんだけども、って言われるんだけども、それがピンとこないっていうのが、我々の悩みだった。でそれでそのために私らが、例えばビルマへ行って、でそれで本当に我々は症状なんだということを、本当に自覚して実感して、ですね、で本当に、もうそれに対する迷いとかもうなくなってきたんですけども、じゃあその時にもう一回、なんていうかな、日本、ね、仏教のお坊さんたちに何を教えられるのっていうのは、彼らは普段、士官多座していたり公案やっていたり、南無阿弥陀仏行っていたり南無妙法蓮華経行っていたり真言宗の密教の行法をやっているわけですね。だからでそれがね、私も一体どうしたらいいのかなってね気がしていたんですよ、ずっとね。でどうしてもね、例えば実際の問題として、例えば曹洞宗で士官多座をしていた人がなんかちょっと士官多座で行き詰まっちゃってヴィパッサナーをする、ね、ヴィパッサナーっていうのがなんか非常に今最近流行ってるから10日間のコースになんかものすごい人が行ってるみたいになってね、 で行く。で確かにまあなんかシカンタザは手応えないけども、このヴィパッサナはなんか手応えがある、ね、っていうようなことがもう今まで散々起こったのね、十何年十数年の間に。でそうなんだけれども、その時の問題はシカンタザとヴィパッサナっていうのがどうにも結びつかないんですよ。その木に竹を継ぐって言い方をよくしますけれども、本当に 木と竹っていうのは全然別のものだから、木に竹を継ぐことはできないのね。でそれがここ十数年の間の、日本の仏教のお坊さんたちの悩みでもあったんですよ。そのヴィパッサナーっていうものに興味を持つまではいいんだけれども、で実際にやってみても、それと自分たちがずっとやってきた、シカンタザだったり南無法蓮華経だったり南無阿弥陀仏だったり密教の行法だったりとのどうにもなんか結びつかない、スムーズに、あるいはなんか矛盾を抱え込むことになってしまうっていうね、っていうようなことになってしまって、でそれが悩みの種だったし、で中にはその、あまりにもヴィパッサナーとかの方に行き過ぎちゃって、もう君はもう浄土系のねお寺もう南無阿弥陀仏を捨てたのかってね、っていうふうに非難されるということもあったりして、でちょっとそういういろんな、緊張関係を生んでしまったのね。でまあそういう事実が、まあ、実際あるわけなんですよ、この十数年の間に。で逆に言うと、日本の若い人でいきなりヴィパッサナーへ来る人っていうのも本当多くて、ね、で多いんだけども、彼らは彼らでヴィパッサナーしか知らなくて、日本仏教は知らないわけ、あれな葬式仏教に過ぎないでしょう、くだらないってね、っていうようにして、もう最初からバカにしてしまうね。でそれでヴィパッサナーこそがブッダの直伝の教えなんだから、これさえやってればいいんだってね、っていうようになってしまう。でっていう結局そうだったじゃないか、この十数年の間に起こったことっていうのはね。でこれどちらもどうしようもなく不毛なんですよ、不毛で。でなぜかって言えば、日本の若い人でいきなりヴィパッサナーが来た人で、まあヴィパッサナーって確かに手応えあるから、あもうこれさえやってればいいんだなってね、あって、でそれに対してなんか南無阿弥陀仏はわけわかんないし、南無法蓮華経何なんだあれはとかね、密教の教法何やってんの、ごま竹をとか言ってなんか色の燃やしちゃってね、わけわかんないことやってる、でシカンタだってもうわけわかんないってただ座ってるだけ意味がないってね、っていうふうにして徹底的に日本仏教って意味がないってものにしてきたんですよ。でその上に、まあもちろん大乗非仏説っていうね、大乗仏教っていうのは仏教じゃないっていう昔からある考え方がそこにあって、でまあ本当にお釈迦様の教えだけが正しくて、大乗仏教っていうのはそこから歪んだ形で逸脱しちゃったもんなんだってね、っていうのが入ってくるから、もう大乗仏教なんて勉強する必要がないっていうね、ふうになった、ね、こういう非常に不幸なことが実は起こったんですよ。もうたったこれだけのことは、この十数年の間の日本仏教の問題っていうのは、ね、でだからどちらも不毛で、でこの中に入っちゃうともう身動きが取れないの、ね、そういう仏教 2.0 のヴィパッサナをいきなり始めちゃった人にとっては、日本仏教を勉強する意味、っていうのは全く見つからない。そして仏教 1.0 のお坊さんたちがちょっとシカンタザに迷って、でヴィパッサナを始めたっていいんだけども、自分が今やってるヴィパッサナと今までやってきたシカンタザとか結びつかないっていうね、そういう悩みをずっと抱えていたんですよ、みんな。 から日本仏教のお坊さんたちも悩んでるし、でまあいきなりヴィパッサナに入っちゃった日本の若者たちは、まあ、悩んでないかもしれないけれども、まあ非常に不毛な地点に落ちちゃってるんでね。たったまあ結局これだけのことじゃないですかね。あのでこれはどちらも不幸なんですよ。不幸で不毛でね、でだから私が今やってる 3.0 っていうのはこの2つの不毛な、ことを両方とも一気に乗り越えることをやっているのね、うん、そう思ってもらったら 2.0 だけをやってきた人たちも、1.0 のお坊さんたちにも納得していただけるかなと思います。で今日はね、今日の後半の部分で、2.0 のだけをやってきた人たちにとってちょっと 2.0 の問題点についてもうこれから詳しくお話ししますけども、その前にね、 1.0 のお坊さんたちがどうしてもヴィパッサナの方に踏み出せなかったっていうのもよくわかるんですよ。非常にヴィパッサナって今なんかすごい人気で本も何十万部売れちゃって、で10日間のコースに若い人たちが何十人も毎月毎月やってるっていうね、っていう噂ぐらいみんな聞いてる、聞いてて、なんかすごいことになってるなってね。だけども、ちょっと自分たちがやってきた南無妙法蓮華経や南無阿弥陀仏や悉檀多陀とあまりにも違うので、ちょっと面食らっちゃってる。で、中には思い切って入ってやった人はやったけども、でもやればやるほどヴィパッサナーと南無阿弥陀仏とがどうしてもぶつかってしまう、ね、っていうことになっていたわけなんですよ。で、それがなぜぶつかっちゃうのかっていうのをようやく私らが解明して、要するにまあ世界観が違うんだっていうね、ことで、まあ、これはもう散々話してきたから今日は飛ばしますけども、世界観が違う。でそれでようやく私らの、ワンダラマメソッド、青空の瞑想になって初めて、その世界観の違いを初めて乗り越えることができて、だからワンダラマメソッド、青空の瞑想からはそのまま、日本仏教の修行にそのままつないでいけるんですよ。なぜかって言えばもう世界観が全く同じだからですね。でしかも、2.0 のヴィパッサナの具体的な技法とかテクニックが全部入っちゃってるから、1.0 だけやってた時に本当に浄土ってあるのかな、なんかよくわかんないとかね、なぜ悉檀多陀だけすればいいのかなってね、これもよくわかんないって、ね、っていうような悩みがもう一切ない。なぜかって言えば浄土っていうものを本当に実感できるから、そして悉檀多陀の理論的根拠である清浄の宗っていうね、悟りの上にもういるんだっていうことを実感としてできるから、だからもう大丈夫っていう話ですね。だから、これはもう散々話してきたから、もう今日はもういいかなと思いますけども、それでね、具体的に、じゃあ、具体的にどうするのよ。日本仏教のいろんな行法と、それからヴィパッサナーのやり方と、ワンダルマメソッドといってね、これどういうふうに、統合していけばいいの、まあ、実際に例えば今目の前に真言宗のお坊さんがいて、目の前に南無阿弥陀仏の人がいて、で目の前に南無妙法蓮華経をずっと言ってる人がいて、目の前に悉檀多陀やってきた人たちがいて、ね、じゃあその人たちに何をどうやってもらえるのっていうことで、まあ、私もいろいろアイデアがあったんだけど、これはもう実際にね、そういう人たちに会わないと、会って会話をしないとどうしても分かんない話で、 でその人たちがどれほどこっちを理解してくれてるのか、でこっちがオファーしたものをどれほど受け止めてくれているのかによって全く違ってくるの でそうなると、なんていうかな、まあそれで私もそんなにたくさん日本の坊さんたち最近会ってなかったんでね、会うのは本当一方案にわざわざ来るような非常に例外的な前奏だったり、だったばような人ばかり でそうじゃなくて今だにバリバリやっているような人たちとは実際会ってこなかったんですけどね。で実際会って、いろいろやり取りして見えてきたの、ああもうこれでいけるわってねなったのが、まあ、特にね真言宗の坊さんたちが、非常にこの間の四天王寺の私の、ワンダルマメソッドを賛同してくれて、でスッと、禅定状態に入っていけた、ね、でそしてその後で、自分のお寺に戻って真言宗のいろんな行法ですね、をやった時に今までよりかはるかに深くその行法の中に入れたってねことをおっしゃってくださって、でまあそれは本当にその通りだろうなと思うんですけども、でじゃあどういうことかっていうと、今までねどうしても分からなかったのが、自分の本質が青空であるっていうことを理論ではなくて実感としてね掴む、それが本当分からなかった、理論としてはもうすでにあるんですよ。例えば真言宗だったら即身成仏とかね言うわけで、即身というのはこの身がそのまま成仏する仏になる、ね、南無阿弥陀仏も完全そうですね。阿弥陀様に南無をしたら、南無というのは帰依をするということですよ。阿弥陀様に帰依をしたらもうそこで、救われてるんだとかね、とか座布の上にクッションの上に座ったらもうそこで、仏になってるんだとかね、というもう全て大体みんな同じ考え方なんですよ。つまりあなたの本質はもともと青空なんだよっていうことをいろんなバージョンで表現しているだけなんですよ。だからあなたの本質はもともと青空なんだよ、ってことが本当に実感できたならば、そしたらもう その考えをに基づいている真言宗の行法、南無阿弥陀仏も四観多座も全部すんなりと入っていけるんですよ。で今までなぜそこに自信を持てなかったのかって言ったらば、自分の本質が青空であるってことはやっぱりピンとこなかったから、そこに尽きるのね。で自分の本質が青空だっていうのがピンとこなかったならば、なぜ阿弥陀仏って言えば、もうすでに極楽浄土に行っているのか、なぜこの身のままで成仏できちゃうのかっていうのがどうしたって自信持てないじゃないですか、ね、だけどその代わりにもし、ワンダラメソッドやって青空の瞑想をやってもらって本当に自分の本質が青空なんだっていうことが、実感できたならば、ピンときたならば、もう自分の本質は青空なんだから、青空だっていうのが本当にリアルに実感できたならば、青空だから我々はすでに悟りの上にいる、今からどっか遠くにある青空に向かって歩いていくんではなくて、自分がすでに青空にいるっていうことをもっと深く実感すればいい、だからもう自分はただもうただ座る、ね、だからもう何もしないでただ座る。なぜ何もしなくていいの？だって自分の本質は青空だから。で何かをしようってことは自分の本質は青空であることを認めてないってことになるわけなんですよ。 要するにあなた結局満足いってないでしょ、満足いってないからフラフラフラフラするんでしょ、ね、あなたなぜ浮気するんですか、あなた本当は旦那さんのこと奥さんのこと好きじゃないんじゃないのっていう話になってくるんですよ。要するに本当に旦那さんのこと奥さんのこと好きだったらばフラフラするわけない。だけどじゃああなたが浮気してるっていうのはやっぱり心のどっかで奥さんのこと旦那さんのこと本気で好きじゃないからで、まあこれちょっと下世話な話だけど、まあそれと同じなんですよ。要するになぜ嗜肝タダだけで、まあちょっと嗜肝タダ浮気とちょっとあまりにもあれだけども、なぜ何かをしようとするの、結局あなたは自分が本当に悟りの上にいるってことをピンときてないからでしょうってことになる。でなぜ嗜肝タダさえすればいいのかっていうのは本当にもう自分の本質が青空だからって分かるからなんですよ、ね、だけども私もその世界にいた人間だから分かるんだけども、嗜肝タダっていうのは非常につらいんですよ。なぜ辛いかっていうのは当たり前で、青空であるとかはピンとこないからね。で青空であるってことはピンとこない人間にただ黙って座っていろよっていうのは本当に地獄なんですよ、ね、でそういうことがあって、でそこは本当にみんな悩むんだけども、でも私らの方法を使ってもらったら自分の本質が青空であるってことが本当にピンとくるから、本当にピンときたならば、ああもうここでもうこれで十分なんだな、もう何もする必要がないんだなってことで、本当に純粋な 100% 純粋な嗜肝多座になるんですよ、ね、でそうじゃない限り嗜肝多座って言ってもやっぱりどっか不安がある、やっぱりどっかなんか信じ、要するに信じきれないのね。信じきれないと、やっぱり非常に迷った行動をしてしまう。自分の旦那さんを、自分の奥さんを信じきれないと、どっか迷ったことをしてしまう。その迷ったことをすることによって夫婦関係が壊れていってしまうようなもんで。で、なぜ嗜肝多座っていうのが、なかなかうまくいかなかったかというと、やっぱりどっかで信じきれなかったからなんですよ。だから信じきれていないから、本当にこのクッションの上でもうクッションの上で自分は悟りの上にいるんだってことは信じきれていないから、なんかフラフラフラフラこのクッションの上から外へ出たくなってしまうの、ね、でも今本当に自分が青空の上に、青空の自分の本質は青空なんだって実感できたならば、もうどこへも行く必要がない。本当の意味での嗜肝多座ができる。内丸牛は黙って10年座んなさいって言われて、10年ぐらい減って10年どころに10年20年30年40年50年60年座れる当たり前で、ね、だけどそれがピンとこなかったらお前60年座ってるのは地獄じゃないですか。それは60年の刑に処されたようなもんだからね。そうなんですよね。でそれで、で、まあ、もちろん全部南無阿弥陀仏と全部同じで、ね、で本当に自分の本質が青空だってことが分かったならば、この青空であることに徹底的に帰依をする、ね、でそれ以外に帰依をする場所なんてないわけで、ですか。だから南無阿弥陀仏って言えば全てがもう終わっている。で南無法蓮華経、南無法蓮華経というのは妙法蓮華経ですね。ロータスというのはですね、法華経に南無をする。で法華経というのは本質的に青空の経だから、まあ、ちょっと法華経が青空の経というのは私まだまあ私が読んだ限りはまあそうですね、完全にね。私は法華経の研究者じゃないから何とも言えないけど、まあ、総統一の人間としては観音経とかね、受領本とか毎日読むので、まあ、あれを読んでる限りはもう完全に青空の経ですからね。まあ、そこの青空の経でにただ南無をする、青空の経だから、そこに南無をさえしてればもうそれで全て OK っていうのは当たり前ですね。 そうじゃなかったら、なんか単なる一冊の方に帰依をして、だからどうなんですかって話にどうしてもなってしまう。どうしても疑いが残ってしまう。で、即身成仏っていうのは、本当にこの身が、この身、ね、この体でもって成仏する。ってことは、もっと深く言っちゃえば、この身っていうものの本質がすでに仏になっている。こんなすごい、あるいは危険な考え方はないわけで。だけれども、自分の本質が青空だっていうことが分かっている人間には当たり前だよねってなります。だから今からなんかこの肉体をなんか肉体を改造して何とかしてやろうなんて話ではなくて、この我々の今のこの肉体そのままで我々はもう青空なんだ。で、あとはこの自分が青空なんだっていうことを、もっと深く自覚するためのいろんな行をやるだけ。で、例えば私は私の名前は山下良道だ。で、昭和何年生まれです。で、どういう学校出ました。家族はこういう構成です。ね。本籍地は石川県のこういうとこです。なんていうふうにして思い込んじゃってるけども、だけどそれは思い込みであって、もしかしたら本当に、私はもしかしたら観音様かもしれないんだし。ね。だから、私の本質は青空であって、そんな昭和何年に生まれた日本の男性っていうような、そういう雲の属性ですね。それが我々、私の本質ではない。だったらば、行法としてね、自分が観音様であること、自分が、ね、いろんな菩薩であることを、いろんなビジュアライゼーションしますけれども、密教の方ではね。それは、なんか、単に、想像たくましくしてるってことではなくて、自分が私はすっかり山下だと思い込んでたんだけども、そうすることによって自分の本質をすっかり忘れてたんだけど、そうではなくて自分の本質は山下でも何でもないんだってことね。自分の本質は青空なんだってことをもう一回自覚するために、青空っていうのはちょっと自覚しにくいから、まあそれを観音様をイメージして、私っていうのは私の本質は観音様なんだということをビジュアライゼーションする。だけども、密教、まあ、密教の行法って全くやったことないんだけども、まあ、本を読む限りはね。でも結局その最後はそれが全部空に消えていく。で、要するに観音様の姿も全部消えて、青空に消えていく。ね。まあ、わざわざ観音様をビジュアライゼーションするのは、その私は山下なんだっていうそういう思い込みを揺さぶりかけるためですね。で、それで揺さぶりをかけて、山下だっていう揺さぶりをかけて、その思い込みを手放して、一時的には自分の本質は観音様なんだ。そしてその観音様も手放して、空に消えて、自分の本質は結局青空なんだってことを自覚する。だから真言宗の行者さんたちが、この間青空の瞑想をやった後に翌日に、密教の行法をやったら非常に深く入れたってね、喜んでくれるのは当たり前ですね。ですね。だから、日本の仏教のお坊さんたちに青空の瞑想、ワンダラメソッドをやってもらうことで、日本のお坊さんたちの悩みをすべて解決できる。だから悩みっていうのはもう一回繰り返すと、どうしても、症状の種がピンとこなかった自分、それが青空の瞑想をやることによってピンとくる。で、しかも普通の今までのヴィパッサナだったらば、どうしてもヴィパッサナと南無阿弥陀仏っていうのはどうしてもぶつかっちゃうから、そこがわけわかんなくなっちゃったんだけども、ワンダラメソッドの中のヴィパッサナだったらば、まさに名前に打別とはぶつからない、ね。で、そうすることで、本当に自信を持って、シカンタさんも自信を持って、南無阿弥陀仏も自信を持って、南無法蓮華経も自信を持って、 密教の行法もしていただける、っていうようなのが、まあ私が勝手に思っていることなんだけど、まあ多分こっちのここの、この、道以外にはちょっとどう考えたって日本仏教の行き詰まりを打破する方法はまず絶対ないと思いますけどね。まあその証拠に、本当にね、私も仏教 1.0 なんか書いちゃったから日本仏教のお坊さんたちに喪失感食らうんじゃないかなって、まあ私と一緒さんで結構心配してたんだけども、全然反応が逆ですね。非常に一番熱い反応してくれたのは実は日本のお坊さんのような気がするんですけどね。まあもちろん一般の人も熱い反応してくれたんですけど、でまあそうやって、でその時ね、まあ、さっきも言ったけども日本のお坊さんたちがヴィパッサナをやった時に、ヴィパッサナと非常に流行ってるから、ちょっとヴィパッサナのセンター行ってちょっとやってみるか、ね、で実際やってみて、で、やってみた果てに、なんかちょっと今までの自分がやってきたこととちょっと微妙にずれるな、ね、っていうことを感じて、で、でそこがどうずれるのよ、何がどう違うのよ、そこで悩んじゃう。であとさっきも言ったように、ヴィパッサナにいきなり入っちゃった人が日本仏教っていうのは全然ピンとこないから、日本仏教なんかもう勉強しなくていいっていう結論に達しちゃう、ね、じゃあどうしてそこがそんな風にずれてしまって、溝があって、じゃあそこをどうしたらいいの、あるいはそこにどういう問題があるのっていうね、ところで今日のちょっと第2のテーマに移りますけれども、まあこういうことですね、どういうことかっていうと、今ね、私の中に、苦しみを生み出しているそういう心がある。それがモンキーマインドである。ね。で、そのモンキーマインドはやたらにいろんなことを心配する。やたらに不安になる。やたらにもうむさぼってしまう。やたらに怒って憎んでしまう。イライラしてしまう、ね、そういう自分の中に沸き起こってくるいろんなネガティブなものがある、ね、でそれで、なんていうかな、仏教なんか勉強しないときは、もうただ単純に非常に強いむさぼりの気持ちが沸き起こってきたら、そのむさぼりの対象の方に一気に行ってしまう。で、そのむさぼりの対象が、物だったり、名誉だったり、地位だったり、お金であったり、あるいは異性であったり、ね、食べ物であったり、アルコールであったり、ドラッグであったりね、さまざまなものだけども、そっちへ行ってしまう。あるいは怒りの対象が、憎しみの対象が、様々にあって、でそこに、一気に行ってしまう、ね、もうだから隣の国が憎いって言ってね、で反なんとかデモをやってしまう、ね、だからなんていうかな、その自分の憎しみの相手である誰かさんだったり、どこかの国の人であったり、っていうものが自分の苦しみの原因なんだから、とにかくそれに攻撃をかければいいよとか、あるいはその何か相手に入れれば自分は幸せになれるんだから、なんとかしてそれを手に入れるぞってね、やる。だけどもそういうことをやっていくうちに、だんだん と話がおかしくなって、でだんだんだんだん要するに自分の心が問題なんだってことが見えてくる。止まらない不安であったり、止まらない心配であったり、止まらない憎しみであったり、止まらない、ものかですね。でそれで、要するに自分の中に、とてつもない、ものがあって、それが苦しみのもとだ、ね、いや苦しみの原因なんだということになって、でこれがなんていうかな、極端な極端な極端な形を取ると、もう自分を殺すしかなくなってきてしまうんですよ。なぜ？非常に単純な面会か単純な話で、要するに自分の存在そのものが苦しみの原因なんだからっていうことになるじゃないですか、当然。だからなんていうかな、その今とてつもなく今苦しいわけね。で最初のうちは隣の国が悪いんだってねで隣の国の国旗かなんか燃やしちゃってね、でうっぷん晴らしをするぐらいであったかもしれないね。あるいはあれさえ手に入ればどうにかなるんだって言って一生懸命ね、追いかけちゃう、追いかける異性のね、追いかけるとかね、アイドルを追いかけるとか、まあまあ、まあいろんなあるけども、まあそういうたわいのないものからもっと激しいものまでね、いろいろあって、だけどもそのことやってもやっても苦しみは減らないね。すべてがこの世界というのは陰謀が張り巡らされていて、まあ、知ってると思うけど、昨日大雪が降って、で今日はもちろん東京都知事選ですから、で東京都知事選はね、まあ、ある組織に応援を受けたある候補がね、どうも当選しそう でそれを阻止するには大量の不動票が、ね、必要になってくる。でそれでじゃあ不動票っていうのはどういう時に動くかというと、もちろん天気が良くて投票所に簡単に行ける時ですね。でだから不動票が動かないようにするには天候を悪くすればいいんだ、ね、でそれで人工的に大雪を降らせてればいいんだってね。でそれでもう早速昨日の大雪はね、例のユダヤ金融資本の陰謀だったっていうねことになってるんですよ、ね、いや本当ですよ。だから昨日 のユダヤ金融資本がね、いろんな人工の雪を作る装置を作って、で雪を降らせて、でそれで不動票がある、ね、脱原発の候補に行かないようにするのを防いだってね、っていう、まあ、まあもちろん私がすれば笑っちゃうんだけども、本人たちからすれば本気に思ってる、そういう陰謀論ですね、的なものね。でいうだったらばユダヤ金融資本がこの世界の敵なんだから、それを何とかして倒さなきゃいけないっていうね。だから要するに自分の苦しみっていうのは隣の国であったり、ユダヤ金融資本であったり、あるいは元この私を振った元の彼だったり、元の彼女だったりね。でそういう、まあ、これはまあ非常に単純明快なんで、まあ隣の国の国旗を燃やすというのもちょっとやめてほしいんだけども、本当にお互いにね、だからそういう単純明快な苦しみの原因の探り方からがストレートにいくとどうなるかっていうと、非常に不幸なことにこの自分の存在そのものが苦しみの原因なんだっていうところまで一気に行くんですよ、ね、じゃあその自分の存在そのものが苦しみのもとなんだってどこまでなったらどうしたらいいんですか、ね、 もちろんあとは自分の存在を消すしかなくなってしまうわけ。これもまあ結局たったこれだけのことなんですよ。だから隣の国が苦しみの原因だったらば、まずは隣の国に戦争を仕掛けなきゃいけないね。だってそうして隣の国を滅するしか自分の苦しみからの逃れる方法はない。まあちょっと考えればどんなにバカなことかわかるんだけども、まあまあ、もちろん人間の歴史というのはそのぐらいのことで動いちゃいますから、ね、あれなんだけども、あるいはいろんな陰謀論とかね、なんかが その陰謀を巡らずとんてつもない悪の存在があって、そいつらのために我々は苦しんでるから、その悪を倒さなきゃいけないとかね、っていうなるし、だけどもそういうとにかく自分の苦しみの原因が外にあるっていう考え方からさらに、進んでいくと、結局自分の存在そのものが苦しみの原因なんだとなって、自分の存在そのものを消すっていう非常に強い衝動が生まれてきてしまう。でその衝動に駆られたら、ね、まあ、そういうことになってしまうわけなんですけども、でそれとそういう、傾向が強い人が、今仏教に出会いました。で非常に危険なんですよ。なぜ危険かというと、仏教のテキストにはそういう人たちの考えを刺激するようなものが山ほどあるのね。それ全部誤読なんだけども、わかるんですよ。要するにその自分の存在そのものが悪いんだ、だから自分の存在を消せばいいんだ、それが涅槃なんだってね。なんとなくもっともそうじゃないですか。いや私これ全部実例があって言ってるんですが、これ単に私考えたんじゃなくて、私もまああらゆる人に会ってきてるんだけど、仏教、ね、で中には私がビルマにいた頃、まあもうこれはもう遠い昔の話だから話しちゃっていいと思うけど、ビルマにいた頃日本の人からビルマに行きたいんです、お坊さんになりたいんですってでメールが来て、メールじゃない手紙が来て、でやり取りしていて、なぜビルマへ来てお坊さんになりたいの、その理由が涅槃に入りたいからですってね。で涅槃に入りたいっていうのは仏教としてはまあ 100% 100点の答えなんですよ、ね、涅槃に入りたいなんだけど、なんか非常に不健康なものを私は感じて、何が不健康なのか、どこがどう問題なのかよく分からなかった。で今はねはっきり分かるのは、涅槃に入りたいっていうのはどういうことかっていうと、自分の存在を滅したいってことなんですよ。分かりますかね、そこら辺が非常に微妙なところなんだけども、その何とも言えない不健康さなのね。で、要するに自分が今存在していることに対する非常に強い、まあ、はっきり言うけど憎しみがあるのね。自分が今存在していることに対する非常に強い憎しみがあって、だから我々が我々、まあ、どんなでも憎むものっていうのは何か消えてしまえばいいと思うじゃないですか、ね、憎いあいつなんかもう死んでしまえばいいと私は強く思うわけね。でそしてその、まあ、それはなんか憎いやつだ、 なんだけども、その憎いやつが実は自分だった場合、もっと非常に激しく気持ち、非常にまずくて、要するに自分なんか消えてしまえばいいっていう非常に強い憎しみが自分に対して持っていて、でそして自分が消える、自分を消すっていうことが涅槃に入ることなんだ。で自分を消すために修行するんだ。そのためにビルマ行ってお坊さんになるんだっていうね。っていうことなんですよ。なんかものすごく私嫌で、そういうのって嫌で、ものすごく不健康で、だけどなんていうかな、だけど私は例えばそれを、例えばその日本語を英語に翻訳してビルマの人が読んだら、ああこの人は立派な仏教者だなんていうふうに下手すれば誤解しかねないんですよ。なぜかといえば仏教の言葉によれば、なんか涅槃に入ってそれでも生まれ変わらないとかね、なんかそういう表現がたくさんあるからなのね。でそう、そう、私もなんかそういうものに、なんか嫌、ものすごい嫌なものを散々経験してきていて、でそれで、今どういうことかというと、その、まあ、自分の存在そのものですね。でも自分の存在というとちょっと漠然としてるから、自分の存在の中でも特にこのモンキーマインドですね、ネガティブなネガティブシンキングですね、この真っ黒なシンキング、もうとてつもなく不安を起こしてるし、シンキングとてつもなく心配してる、とてつもなく何か欲して、とてつもなく何かを憎んで、とてつもなく何かを嫉妬して、そういうネガティブなシンキングがあって、でそれを、それが苦しみの原因なんだ。まあここまではいいんですよ。これはまあ私も言ってることぐらいだからね。だからこれはですが、もう一回言いますよ。自分の中に湧き起こってくるネガティブなシンキング、それが苦しみの原因なんだ。まあこれは私もかなり言うから、ここまでは私らと同じなんですよ。だから自分の苦しみの原因は隣の国でもなければ、あの自分を振った彼女でもなければね、あのそういう自分の外に存在しているものではなくて、自分の中にで湧き起こってくるネガティブなシンキングなんだ。まあそこまではいいんだけども、そこから次に踏み出す一歩でもう決定的に違ってきてしまうんですよ。いいですか。決定的に違ってきて、そこまでは私もそうだって言います。あなたの苦しみの原因はあなたを振った彼女でもないし、隣の国でもないしね、そうでもなくて、あなたの中の湧き起こってくるネガティブな思いなんだ、ね、でそしてその後で、そこまでいいんだけれども、でその次に踏み出す第一歩で決定的に何かが違ってきてしまう。でここで 2.0 と 3.0 がもう致命的なほど違う一歩を踏み出すのね、なんですよ。でそこら辺が私も分かんなくて、私も 2.0 と 3.0 の違いっていうのは、この一歩1の活動のメインテーマだったからね、この6年ぐらいずっとそこら辺ああでもないこうでもないってやってきたんだけどね、まあ今日も最初から付き合ってくれてる人来てますけどもね、あの、その違いが本当は分かんなくて、でもなんかものすごく強い、あの私の中に違和感があって、 2.0 的なものに対するね、 2.0 的なものに対するなんか強い違和感があって、そうじゃないんだよね、どっかそれおかしいんだよねっていう のがあって、でもドがどう違うのか、ドがどうおかしいのかをうまく説明がつかなくて、だけども違うってことだけははっきりしていて、でそのドがどう違うのかを解明するのにこの6年を費やしてきたっていうのが本当のところなんだけども、でようやく分かってきて、それをまあ、これは 2.0、 これは 3.0 っていうふうにまあ分類して、でそれが結構世間的には受け入れられてね、でそれで、2.0、 3.0 って受け入れられて、じゃあこの 2.0 と 3.0 の決定的な違いはどこなのですか。今我々は同じところにいるんですよ。どういうとこかというと、この自分の中に湧き起こってくるネガティブな思い、それが苦しみの原因なんだ。そこまでは私も同意するんですよ。で、ここにいる人もみんな同意するんですよ。だけど、その後で決定的に違う方向へ 2.0 の人と 3.0 の人とは分かれてしまうのね。で、これがね、多分皆さんは 3.0 に惹かれるから今今日ここにいると思うし、でこのポッドキャストを聞いている全ての人も、3.0 的な、まあ未だにちょっと 3.0 っていうのはピンとこなくても 3.0 的な何かっていうものに惹かれるから今私の話をこうやって聞いてくださってるんだと思うんだけども、ね、今日もわざわざ泊まってる人はねあれだけど、今日わざわざ雪の中来ていただいてますけどね、何人かの人には。でそれはやっぱり何かに惹かれてきて、じゃあどこがどう違うのか 3.0 と 2.0 で、ずっと言ってきたように、まずとにかく私の中に違和感があって、だけどこの違和感の正体が全然分かんなくて、でこの違和感の正体を解明するのにこの6年を使ってきたっていうのが本当のところ。でそれでようやく 2.0 と 3.0 とって分かれて、で今ようやくはっきり言えるのはどういうことかというと、まあ、はっきり言いますよ、自分を憎んでるか憎んでないかの違いなんですよ。でなんか自分っていうか存在っていうものに対する憎しみがあるかないかの違い、ね、でそれで、だから憎しみがあるとどうなるかっていうと、憎しみの一番憎しみが一番極端に出た行為は何かっていうと、もちろん殺すってことですね。私らが誰かを非常に激しく憎む、非常に激しく憎んだときに、まあすぐやるのはまあ悪口を言うことじゃないですか。ね、あ、佐久川さんもう来たい、あの出た佐久川さんの悪口を言うね。だけど一番私らが激しく憎んだら何をするかというと、やっぱり殺すんですよ。これが憎しみの一番の極端な形ですね。でそれで私の中で、その湧き起こっていく黒いシンキングが自分の苦しみの原因だってことは分かった。でその時に、その後にその黒いネガティブなシンキングに対してそれを憎んで、それを殺す、まあそれを滅するっていうね方向に行くこともあり得るんですよ。どうやって？ヴィパッサナすることで。っていうとんでもないことが起こってしまう、ね。ヴィパッサナするってどういうこと？観察することで。で、それ私、ごめんなさい、絶対にヴィパッサナの悪口言ってるわけじゃ全然ないですよ。これ全然ヴィパッサナってなければ何でもないわけ。だけども、ヴィパッサナっていう技法をそういう間違ったモチベーションで使うってことは大いに大いに大いにあり得るんですよ。で、いいですか、今我々は自分の中のネガティブなティンキングを憎むわけ。ね。で、憎んだ時の、一番極端な我々の行動っていうのはそれを殺すことなんですよ。 で、それで、じゃあどうやって殺すの？人だったらナイフで人刺しすればいいんだけども、人突きすればいいんだけども、我々は、ネガティブなシンキングをどうやって殺すの？押さえつけるの、ね、なかなか押さえつけたってダメで、ね、で そ, こにその人が非常に非常にまずいことにその殺す手段を得ちゃうのね。どういう手段かというと観察するっていう手段なんですよ。でそれでそういう人が自分のシンキングに対して非常に強い憎しみを持って何とかしてそれを滅したい消したいと思ってまま、それを観察したらどうなるか、どうなると思いますかどうなるかというと本当死んじゃうんですよ。あのシンキングがね。で死んだらどうなるかというと生きていく実感が全部なくなってしまうんですよ。でその時に確かに憎しみってないんですよ。その時にむさぼりっていうのもないんですよ。その時に確かに煩悩っていうのはなくなるんですよ。なぜ？死んじゃったから。我々がなんかね、何か盗みたいとかね、不倫したいとか酒飲みたいとかね、そういうの全部生きてるからなわけで、だけど生きていなかったらもう今さら不倫も何もない、盗むこともないね、暴力沙汰もない。じゃあそれが本当に煩悩を乗り越えたことになったのかってなるわけないじゃないですか。そんなものがね、それはただ単に死んじゃっただけの話なんだから。でそうなんだけども、これはね、表面的に言うとなんか煩悩が消えたように見えてしまうんですよ。恐ろしいことに、恐ろしいことに。で表面的に、でその時に仏教の本なんかを読んじゃうと、なんか似たようなこと書いてあるのね。似たようなこと書いてあるの。あの仏教の悟りの段階、夜化と一来化と普賢化と荒観化ってね、なっていて。でそしてそれをどうやって分けるんですか。それはね、君、あのどういう煩悩が消えたかで決まるんだよ。で夜間になった時はね、疑いっていう煩悩が消えるんだよとかね、なっていく、ね、だからそのどういう煩悩が消えたかによってこの4段階のどこかっていうのが分かるわけ、ねね、っていうふうに、まあ、実際書いてあるわけなんですよ、ね、でそういうふうに見ていくと、その自分の中のネガティブなシンキングを、滅しようとして本当に死にかけちゃうと、いかにもなんか煩悩が消えたように見えちゃうのね。そしていかにもあのテキスト、仏教のテキストを読むと、なんとなんと自分はこの悟りの段階のこの段階に達してるんじゃないかってね、誤解しちゃうんですよ。恐ろしいことに。でこれ何がどこがどうおかしかったの、全部おかしいんだけども、全部おかしいんだけども、もう最初の最初から全部間違ってんだけども、だからなんていうのかな、これってただ単に私はあのメールの中で緩慢な自死って書いたんですけどね、あの自ら命を絶ってる、まあ出る、だから修行っていう名のもとに実際やっちゃってるのはこういうことっていうのが本当に残念なことなんだけども結構ある。私も本当に結構見てきてます。なんかこの人やってることおかしいんだよな、何がどうおかしいのか 数年前だったら分かんなかったんだけど、今だったら非常にはっきり分かる。結局自分の存在を消したい、でそのためには自分のネガティブなシンキングを消したい、でそのための方法として観察をするっていう風に揃っちゃうと、人間の心にはどんなことでも起こりうるのね。あの人間の心っていうのは、なんていうかな、普通に世間であの会社で働いていたりとかしててね、まあ、そんなに極端なあのことをしてなかったらば、普通の、まあ、あの当たり前の心ぐらいしか知らなくて、それがちょっとね酒飲むか、ね、なんかでちょっとその普段の限界のちょっと、普段おとなしくこの世界で、ね、会社にいるときはこのぐらいの精神状態だったのが、ちょっと酒飲んだぐらいでちょっと広がるっていうねぐらいで、なんかあの普段のリミットを超えることができるぐらいですけども、だけど人間の心のリミットっていうのはそんなもんじゃなくて、まあ、とんでもない世界が我々の心っていうのもあるわけで、良くも悪くもですね、いい方向にも行くし悪い方向にも行くし、でだからなんていうかな、それは要するに自分の国っていう非常に、カンフォータブルで、ね、住みやすくて何もかも分かっている国の外にとんでもない外国が広がっているようなもんなんですよ。で普段は自分の国しか知らないけども、だけどもちょっと自分の国 のボーダーを越えたらとんでもない外国が広がっている。でその中に素晴らしい外国もあるけども地獄のような外国もあるっていうような話で、でで、も普段はこの自分の国の中にだけにいる、ね、でだけどもとんでもない外国があって、それがとんでもない、どういう外国かというと、自分の心が生きながら死んでしまうという外国もあるんですよ。本当に本当に、ね、で問題は何回も繰り返すけども、自分の心が生きながら死んでしまうのを仏教の修行が進んでいるって誤解しちゃうっていう、とんでもない致命的な誤解もあるんですよ。ね。これは実際にあります。本当に。そうではなくて、で、そうすると、すべてが、実感がなくなっていく。なんで、死んじゃったんだか、その当たり前の。でこれ一体何がどう違ってたの、はい、でこれで私がどうしても 2.0 に賛成できない理由がもうここにあるのね。ここしかないんだけども、で 2.0 だと要するに自分っていうのはやっぱりモンキーマインドなんですよ。自分の本質っていうのは、自分の本質っていうのはシンキングマインドと、こういうフィジカルなボディが、それがもうそれだけなのね。だから、それでは自分の中にネガティブなThinking Mindがボンボン湧いてきちゃって、それがもう苦しみの元なんだってなったらば、もうこのネガティブなThinking を何とかして抑えつけるなりなんなりするしかもうなくなってきてしまうのね。で、そしてその方法がヴィパッサナだ、観察だってなった時に、それを徹底的にこれを観察していった時に、だんだんだんだんその、それがなくなってきちゃって、だけどもそれはなくな、本当の意味で乗り越えたんではなくて、ただ単に抑圧して、極端に抑圧して極端に殺してしまったっていうことが実際に起こります。そしてそれをなんか、そして死んじゃったらばもちろんもう煩悩というのは確かになくなるから、ね、どんな凶悪な殺人者だって、それはその人が人を殺すのは生きてるからであって、その人自身が死んじゃったらもう人を殺せないわけね。でそしたら人を殺したいなんていう煩悩をこの人は乗り越えたかというと、そうじゃないじゃないですか。ただ単に死んじゃっただけなんだから。でそれと同じようなことが我々の Thinking Mind でも起こって、ね、だから 2.0 の世界観の中ではどうしてもね、モンキーマインドを乗り越えるっていうのは、モンキーマインドを徹底的に抑圧して、モンキーマインドを徹底的に殺すっていう以外のあり方はないんですよ、どうしても。論理的にそうなってしまうから。それが私が 2.0 にどうしても賛成できない最大の理由なのね。で、3.0 はそうじゃない。なぜ？作画さんの本質は、天気マインドではないから。作画さんの中には、天気マインドは湧き起こってくる。それはその通り。だけど、作画さんの本質はそうではなくて、今までずっと誤解して、これが私の本質と誤解してたけども、それは誤解であって、本当の本質は青空であるから。あ、そうか。だから我々がやんなきゃいけないのは、そういうモンキーマインドを殺すことではなくて、我々はこの誤解を手放していかなきゃいけないんだ。Thinking mindが自分だという誤解ですね。ではなくて、私の本質は本当は青空なんだっていう誤解。青空なんだっていうふうに、本当に理解すること。で、そして私の本質が青空であるというふうに理解した途端に、その中で湧き起こってくる雲であるいろんなシンキングっていうものは、途端に、シリアスさを失います。今まではとてつもなくシリアスだった。ね。何か心配ってことがあったら、もう心配でもうわーって、もういきなりパニック症状が出てしまう。ね。当たり前なんですよ。ね、パニック症候群なんて、まあ、よく言うけども、それは、ただ単に、その、ネガティブな、シンキングを真に受けちゃうから、真に受けたらそれは誰だってパニックするに決まってるわけだ。じゃあなぜ真に受けちゃうの？それしかないんだから。私らの本質がシンキングマインドだと思ってたら、そのシンキングマインドが今心配してるんだから、この心配にワッと打ちのめされるのは当たり前である。ね、パニックを起こすのは当たり前。だけども、今私の本質が青空であるってことが分かった上で、ネガティブなものは湧き起こってきても大丈夫。なぜ？青空に比べたら雲なんて全く大したことないから。ね、結局私らがそういうネガティブなシンキングを超えるってことは、その誤解を超えるってことなんですよ。いいですか？誤解を乗り越えて私の本質は青空だっていうことが本当に分かったときに、我々はネガティブなシンキングってものに対して、もうそれによって迷わされることはない。だからもう浮かぶままにする。ね、あの本の中にも出たけども、超空白雲飛ぶをサイズ。超空というのは青空ですね。青空が白い雲を飛ぶのをもう邪魔しない。なぜ？ね、小川さんの本質がもう青空だって分かったから、小川さんっていう青空の中に白い雲が浮かんできても、ね、大したことないじゃないですか。ね、だけど、自分がこの雲にだったらば、白い雲、黒い雲、あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。心配という雲が湧き起こったら、もうパニックを起こさざるを得なくなるわけね。で、そうしたら、その黒い雲は悪いんだって言って、これを何とかして召しようとせざるを得なくなるんですよ。そしてそれを観察って中断でわーって見てたら、そのうち本当に、だんだんだんだん生きていく感覚っていうのはなくなってきちゃうんですよ。要するにこの雲を殺すってことになるね。雲を殺すってことは可能です。本当に。そして一番問題なのは、ただ雲が死んでいっていくだけなのに、雲が元気なくなっていくだけなのに、それをなんか煩悩がなくなっていく、修行が進んでいるって誤解する、したらもうアウトじゃないですか。ね、だって自分がやってるのは仏道を歩んでるなんて思っちゃって、仏道を歩んでいて、今どのくらい レベルに達したかな、あそうか、自分はもうこういう煩悩なくなったし、こういう煩悩もなくなった、こういう煩悩なくなったから、あ、自分はもうこういう段階に来てるんだなって本当に思っちゃうわけですよ。だけどそれは僕通道修行でもだけでも何でもないわけね、何でもないんですよ本当に。ごめんなさい、あの質疑を落としようかと思ってた、またまたなくなってしまって、すみません、今日ねちょっとあの雪のためにあの隣の塀が倒れちゃったりとかしてね、あの始まるの遅くなっちゃって、あのでもう終えますけども、質疑をってまた来週やりますけどもね、そんなんで、結局ねようやく私がどうしても 2.0 に賛成できない理由っていうのが私自身の中には前々からあったんだけども、それがきちんと言葉で表現できなかったんだけど、ようやくいろんなことをやって分かってきたのは今日お話ししたようなことであって、だからそのネガティブなシンキングが苦しみのもとだっていうのは、それは私も 3.0 もその通りだと思います。私もそういう立場です。だけどもその後で 2.0 と 3.0 で決定的に違う道を歩き始めます。私らは自分の本質が青空であるっていうことを自覚して、そこからネガティブなシンキングを見ます。でそうじゃなくて 2.0 だと、そうじゃなくてまともにこの 2.0 あのネガティブなティンキングマインドを何とかして滅しようとする、観察しようとする、ね、そこがもう徹底的に違う。だからなんていうかな、まああのそれでなんていうかな、私らもねエゴを手放すときに非常に激しい抵抗があるということをまあ言いますけれども、それはあくまでも雲に対する執着を手放して青空に帰るっていう文脈ですね。で、それは決して、なんていうかな、自分を殺さなきゃいけないんだっていうようなことを言ってるわけではないんですよ。要するに、エゴっていうものは本来は何の実体もないものである。実体もないから実体があるかのようにふりをしてるだけであるってね。で私らはそれを見抜いていくだけです。ですか。はい。以上のような理由でどうしても 2.0 じゃなくて 3.0 で、その決定的な違いは世界観。世界観で自分とは誰かというところですね。 3.0 は自分の本質は青空であるというそういう、理解に基づいて、そこからそこからヴィパッサナをします。青空からのヴィパッサナですね。そこが決定的に違います。同じヴィパッサナって言っても、同じ観察すると言っても、どこから観察するのよ。ワンダラの瞑想と青空の瞑想では、青空から観察します。なぜ？私の本質は青空だから。それが分かったときに、シカンタザにも南無阿弥陀仏にも南無妙法蓮華経にも、即身成仏にも全部すぐつながる、ね、でそれで今までどうしてもシカンタザが分かんなかった人たちも全部そこを乗り越えることができる。でその時に初めて日本仏教の始まりの始まりの地点にもう一回立って、立っているですね。まあ私ももちろん聖徳太子には昔からシンパシーを感じてたんだけど、まあ今までちょっと聖徳太子と仏教ってあんまりにもかけ離れちゃって、私にとってはやっぱり鎌倉仏教のお祖師方の方がはるかに親しかったんで、たんだけど、どうも、そうでもないみたいになってきましたけど。はい、じゃあそういうことで一応ね、今日は日本仏教とどうつながるのか、そしてその理由としてなぜ日本仏教が大事なのか、それは日本仏教にうまくつなぎさえすれば 3.0 が非常に深く入っていける。なぜそれを徹底的にやってきたのは日本仏教でもあるから。だけどもちょっと今までだと青空を実感するということがちょっと弱かったので、今それを補ってやってるっていうことですね。はい、じゃあちょっと 今日はちょっと今日は非常に大事な話をしたので、ちょっとすいません、質疑応答の時間なくなっちゃったけど、また来週続きます。はい、じゃあ修行無変性願道ね、行きましょう。3回繰り返します。
修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。